今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
ドットコムでございます。女性こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今週も、木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
今週もですね、早く行っちゃいますよ。もう早く。
何ですか、は
い、今週も早くね、ゲストフリーに、
はい、
はい、
いっぱい話すことがあるんでね、
はい、
はい、
今週もね、
はい、
来ていただきました。方が来てくれてますよ、
はい、
はい、はい、今週のゲスト様もですね、ミスターマシンガンキャスト This is T 並木こと並木俊成さんです。こんばんは。
イエーイ、 This is T 並木 again
again
come back come back。 いやー、年取って早かったね、この1週間ね。
早かったですか。
うん、1時間ぐらいに感じた。早いわ、年取
って。並木さんのトークもマシンガンですね。
ねえ、マシンガンですよね。先週は何、それこそマシンガンで思いましたけどさ、
はい、
そのマシンガンキャストが手元にあって、
そうです、はい、
それで、何、とんかつとローストとんかつがローストビーフ
になったんですね。ローストビーフになったっていう、
はい、
並木さん名言を入ったんですよ、
はい、そこでタイムアップだったよね。
タイムアップで、来週もよろしくお願いしますで終わったんです
ね。
はい、
はい、
うん、はい、
それどういうことですか。
まあ詳しくは来週話そうか。じゃあ
また来週ですね。じゃあ3週連続並木さんですね。
そうそう、ほら先週もちょろっと言ったけど、うん、レギュラー説あったじゃん、
う
ん、
そうだ。むしろ八王子今度来てくれなんて、
そうそうそうそう、
言ってましたけど、
言ってましたけどね、
まあまあ、まあ要はサンラインね、はい、マシンガンキャストといえばナイロンラインなんだけど、
うん、そうですね、
はい、まあ、それが、発売して初代からもう16年ぐらい経つんかな、
うん、
で10年ぐらい前に1回モデルチェンジして、うん、で今回2回目のモデルチェンジ、
うん
うん、で、まさにね、とんかつ
ほう、う
ん、はい、からのローストビーフ
へ
の進化、はい、
うん
うんうん、つまり、まあ、ナイロンラインってね、コーティングがいいんですよ ね、
すよね、
うんうん、ね、ナイロンのラインの素材自体強いんだけど、水吸うからね、うん、ナイロンってフロラより弱く感じちゃうとき、
はいはい、はい、
うん、でいかに水の侵入を止めるか、
うん、
でも普通これまで の、 コーティングって結局とんかつの衣、
はいはいはいはい、はい、
なんでなんかこう傷がつくと一気に取れちゃう、
はいはいはいはい、言ったら衣が落ちるとそこから衣が全部取れちゃうみたいな、う
ん、で10年前モデルチェンジした時もその衣の質が良くなったよっていうモデルチェンジだったね、
うん、うん、
だちょっとラインの質も変えたんですが、でもまあ基本どっちかというとコーティングで争うみたいな、
はいはいはい、
で今回はそれがもうコーティングじゃなくて、
うん、
もう糸質をピーオンという、やり方で、
うん、はい、
表面 の、 分子的素材を排出して、
うん、
つまり肉でいうと、
うん、
ね、衣つけてあげてたのをそうじゃなくて火を通して、うん、外側の肉は火を通した色の変わった肉、
うんうんうん、
で中は赤い、
はい、
うん、でそういうの取れないじゃん、
はい、
うん、まさにそんな感じだ。
へえ、
中の肉ねほじくろうとしても取れないでしょ、
はいはいはいはい、
とんかつだったらポロッとやれば取れ、うん、見れちゃうけど、
そうですね、
そういうことで耐久性とかがすごいアップしたっていう、もう画期
的な。そうですよね、今話だけで完全にアップしてんじゃん、
う
ん、
そうだね、
なんか前回はたまたまとんかつをその場で食べたからそうやって言ってんのかなと思ったけど、
うん、そう、俺ね最初にふざけて言ってんのかと思ったんです
か。いや、この話に持っていくために、うん、はい、あえてこの前とんかつ食べたんだ、
実はあえて、そこまで計算されてるっていう、
さすがですね。さすがですね。
釣りで行ったら俺は20手先までね、はい、考えて立ち位置も決めるけど、
はい、
俺の場合トークを考えてその前の飯何食うかまで考え
て、
ティーナ向きですから。
さすがですね。
最後何か言ってもします、うん、何て言ったか分かります、
ティーナ向きだから
。
まあね、そんな、まあ、まあ、糸の話になっちゃったけど、言っても並木さんといえばマシンガンキャストじゃん、
うん、そうですね、
そうですね、
で並木さんって、うん、まあ、あの数々の、うん、まあ、俺あの最近っていうかあんまりこう映像を見る方ではないんですけど、うん、人の釣りをね、
はい、
その並木さんだからとかじゃなくて、
はい、
人の釣りを見る方ではないんだけど、うん、並木さんって昔から釣りを見てると、うん、どっちかっていうとこうロッドに対して、うん、まあオーバー、スペックのルアーでキャストしてるイメージなのよ、
はい、
そのオーバーっていうのは、
うん、
例えばその 10g がベストなのに 14g を 背負って投げてるんではなくて、その 10g の中で例えば、ワームの大きさをちょろっと大きくして、そのオーバーパワーオーバーにして乗せて投げて、で初速が速い低弾道でスパッと入る、で明らしも完璧にっていうイメージじゃん、
はい、
でそこら辺について並木さん若干やっぱオーバーウェイトじゃないですか、
あ例えばそれが 0.5g でもとかわずかな範囲ね、
そう、
その差でももちろんね、あの乗せやすさと全然変わるからね、でも確かにね、以前は、そういう方がキャストは楽だったっていうのあるよね、
今までは
そう、まあ、要はあのここ2、3年でやっぱリールってすごい進化してて、例えば台湾でいうと SV スプールとか、まあ、究極の、ね、エアー系のベートフィネス系のスプールもあるけど、まあ、そこまでいかないにしてもね、SV とか、とにかくスプールのレスポンスが良くなったんで、でもその前、例えばスティーズでも立ち上げた10年前のモデルのリールだったら、やっぱ乗せる間が必要だった、だからオーバーウェイトの方が、ベートリールのスプールがキャストしているとき逆転しだすよね、そのタイムラグが必要で、オーバーウェイトの方が投げやすいし、あとサオもやや先調子よりはレギュラーとかスローテーパーの方がブランクもしなってくれて乗せやすい、でもそれが今はその SV 系のスプールとかだったら、もうクイックに、スプールが回転が逆転で立ち上がるからキャストの時、
はい、
むしろルアーは軽くてもあと固めの竿で軽いルアーが投げやすくなった
ってい
う、それはもうここ数年のことで、なんでちなみにね竿、自分今年シリーズあの3モデル、自分デザインしたの出させてもらったんですが、ハリアー、ベートでいうハリアー、ね、あとはマシンガン 1.5、
はい、
1.5 って読まないってね、
1.5 ね、
これまでマシンガンキャストっていうモデルは 1と2と3っていうのがあったんですが、1と2の中間的なパワーの 1.5、でもちょっと固め、ハリガールブランド自体、でもあのリールのレスポンスが上がったんで、そういう方が軽くて固めのサウナがむしろシングルハンドでも投げられたりシャープな弾道が作れる時代になったので
、
100分は一見にしかずちょっと投げてみようか今、ほら、持ってきてるでしょ、でちょっとあそこの、おちょこ見てて、10メーターぐらい先、
ね、
いくよ、
シ
ュッ、ほら入ったろ、
入った、
すごい来た、
簡単に、
じゃあちょっとあの200メーター先にあるあのゴミ箱あんじゃん、200メーター先ちょっとボルキャスするよ、
見づらいけどね、
シュッ
バッシャ行った、ほら
見えます200メートル先、
ね、ちょっと劇やってみないほらこれ、
いきますよ、
いくよ、
やべえ、バックラしちゃった、モモンが
ダメだな、
ダメだな、モモンがしちゃった、バックラしちゃったこれ
ね、まあそんな感じで今、俺の華麗なキャストはやっぱりこの新しいロッドと、まあリールだからこそ、
あ、じゃあやっぱりそれあれだ、本当に当時に比べるとまた話が戻っちゃうけど、やっぱりじゃあオーバーウェイト、例えば、なんだろう、まあ春とかで言うと、今だったら並木さん、まあスキッピングとかもよくやられたけど、例えば、ドライブシャット、
ドライブシャット、
ドライブシャットとかでこうスキップしてスパパパパンって入れて、まあ言ったらこう表層をポロポロ言いながらとか、もしくはまあデッドスローでこう日陰の中をとか、まあやるじゃないですか、そういった時も今までよりも若干言ったら、まあそのカバーの量とかにもよりますけど、若干やっぱ固めになりました、
そうですね、あと小さいモーション投げるようになった、前は例えば後ろに振りかぶってね、ロッドの角度変化も合わせながら投げるとか、あとはサークルとか、あとロールピッチみたいな、回しながら投げるのも正しい眺めで、大きな円を、回してないと投げれなかったのが、今より小さな円、正しいが短めでピッて投げれん、あとはロッドのテーパーも今はむしろ先調子の方が投げやすい、スローとかだと、ね、間がありすぎて、今度回転の立ち上がりのいいリール長いの今度流し打ちみたいになっちゃったりピッチングだと水面ドボンと落ちちゃったり、だからそうじゃなくてティップだけでピッピッピッってこう、先を盛りの竿でのティップだけを曲げてピッて投げるような、
もう言ったらティップが仕事してキャストまでしてくれる、
だからそういうハリアーとかも、ね、新しく、10年ぶりぐらいにモデルチェンジしたんですが、そういうハリアーになって生まれ変わってるし、
そういう面ではやっぱりそのね、今の時代 の, そのリールの、
進化
っていうのはものすごい、
そうで、力まないで投げるからキャストアキュラシーも
いいし、う
ん、いい、あとは疲れない、うんうんうん、前はね、あのピッチングなんかだとスナップも使いつつ最後腕も前に送って、はいはいはい、ただ跳ね上げて、はい、一投が完成してたのが、はい、今スナップだけでピュッピュッ
ピュッピュッピュッっていうね、
あとはもうロールピッチみたいに回して正しい1メーターぐらいでピュッと回して、うんうん、それで同じ距離飛んじゃうみたいな、
うん、前まで若干こう上にやらないとこう置きに行けなかったですよね、ルアーをね、だけどこうだからちょっとこうなんていうの、うん、サミンが浅めにしちょっと置きに行ってたじゃん、こう上に上げながら、
そうだね、
あれをピュッて言うだけでうまくさっと置ける、
うん、そう、うんうん、それぐらいの差はあるんで、うん、すごい、
まあ、ちなみにだってバスフィッシング何年やってるんですか、
はい、そうだね、35年ぐらいはやってるね、
うん、35年ですよね、
ジョース生まれてないから
俺も生まれてない、私も生まれてないです、ユウなんか親でしょ、
そうそうそう、う
ん、
やっとね、
俺とジョースなんか生まれてないから
生まれてないですね、うんうんすごい、
うん、それ 200m 先入んないよ、
ね、そう
だね、入るわけないじゃん、
俺なんか 200m 先見えねえもん
俺見えるよ、近いもん見えにくいけど今ね、
老眼はまだ見える、老眼じゃないですよね、
いやそういうこと言うね、ピンクだよ
しっかり持ってましたからね
でも今そのスキップの話になったけど、ね、結構そのまた話がちょっと一見飛んじゃうんだけど、うんうん、そこにそれこそさ、うん、針があったから思い出したんだけど、はいはい、スキップしてさ、うん、シャットテールとか結構こう抵抗がかかるからずれるじゃないですか、
ねね、
針、
は
いはい、でそれで並木さんはそのずれないためにもその針作ったんですよ ね、
そうなんですよね、うん、例えばドライブシャット今これ 4.5 インチがあるんですが、
はい、
でフィナの TNS オフセットフックはい、の40か50、うんうんうん、まあ、今50なんだけど40でもいいんですが、
はい、
うん、つけるときに、まあ、これアイがまず大きいの、だから老眼でも糸を通しやすいっていう
か、はいはいはいはい、自虐ネタ使ってから
自虐ネタ、ね、ちょっと待って、自虐ネタ使ったところで、
サロンもマイクロガイドじゃなくてあえて時代に反してガイ
ドさんの自虐ネタイムやってるところです申し訳ないですけど、ちょっとねここでね1曲ね挟みましょう、ね、ちょっと時間が来てしまいましたんで、
はい、はいはいはい、ではですね、うん、今週の1曲、うん、サザンオールスターズで「オー・クラウディア」
やばいね、来ましたね吉田圭介吉田圭介ちょっと早い、ちょっと早い、
あ、ちょっと早いですか、ちょっと早く、すいません、音がね、ちょっと、ね、全然聞こえてませんでした
いや、もうやっぱ吉田圭介すごいよね、
ありがとうございます
、本日はね、吉田圭介ではなく、ディズニーナミコことね、
そうですね、
もうゲストにお迎えしてるピッチングトレインですけども、
はい、はい、
先ほどはそれこそね、そのフィナの、うんうん、
はい、
針の話、老眼でも通しやすいって話ですよね、う
ん
う
ん、まあそれはね、嘘なんだけど、針はむしろ普通の大きさでね、
はい、
うん、まあ結構勘で通すんだけど、
はい、拾ってねみたいなやめてくださいよそこで今そこで今ユウがボケたのに違うよって全く言ってんですからね
ワイドゲームで、はい、うん、はい、こういうドライブシャッドみたいなやつにもしっかりセットできるっていうかね、うんうんうんうん、フッキング後ろも十分あるようなゲーム幅がある、あと何よりキャストバリバリ、ね、スキップしまくってもずれないし、うん、何より、はい、ずれるっていうかほらよくキャストいいと決まったけど、
はい、
ワームがうん、ちょっとくの字に曲がっちゃって、
はいはいはい、うん、真ん中だけちょっと落ちちゃったりとかしてね、
ハリーでね刺したところが、はい、ね、フックポイントが例えばずれたり、
はい、
ワームがちょっとでも反っちゃったりすると、
はいはい、ありますね、
シャッドテールとかストレートテールのストレート系なんてね引いてくるときに曲がっちゃったりしてダメじゃん、そういう風になりにくい絶妙の形状なんだよね、まあ、使ってもらえればね分かるんですけど、
劇もなんか
僕もね最近ドライブシャッター6インチとかね、うんうん、大きいやつ、はい、ネタが大きいので結構使ってるんですけど、うんうん、並木さんのこの針今回 4.5 インチのドライブシャッターで、うんうん、まあ50じゃないですか、
はいはい、
俺ね60とか、
うんうん、そうだね60もしくは70がいいね、
70でなんか
70まであ
る
んだ、
そう、はい、並木さんに聞いたら70の劇あるよとかって言ってて、
そうそうそう、ね、うん、今日持ってこなかったけど来週ほら八王子で収録するときじゃ渡すよ、
そうですね、
そうですね、
フィッシングカップね俺は別にドライブシャット61語って ね
俺もちょっと俺もとりあえず TNFR で何かね、うん、ちょっとこうぼ物色してね、
もうポケットパンパンでね買うっ
ていう、全部何も持ってないっつ
って、並木さんちなみにあったら全部持ってってちゃいますからね俺ら
もしかすると車1台なくなってくるじ
ゃん、並木さんお疲れしたっくださいよそんなにあるんだからつって
、はい、まあそんな感じでね、賑やかなトークが続いてますが、
はいはい
はい、
うん、まあそのまあ、針とかはね、うん、まあ、そのシャットテールとか、うん、まあ、春の時期にはね、うん、結構こう出番が多いところなんでね、うん、まあ、興味がある人はもちろん使ってほしいんだけど、うん、
それこそこれ今さ、並木さんの 4.5 のさ、並木さんのカラーが
これ、これですけど、TN スモークレディって言って、もともとね、ベントミノとかで、ピンクレディっていう色があったの、
ほう、
うん、
はい、
ピンクレディってあの昔 の,、はい、あの
ピンクレディ UFO の、は
い、UFO じゃないんだけどで、まあ、背中がピンクで、はい、腹がクリアな、うんうん、色があってプラそういうベントミノーとか、はい、あとアシラみたいなミノーもあって、はいはいはい、でクリアウォーターで食わす色、うんうん、でワームにおいてはやっぱスモークってすごいいいのさ、あのクリアウォーターのスレーバスとか、うんまあ、バディでもスレーバスなんか、うん、でもスモーク使ってると背中が見えない、
うんうん、
で背中にこの甘いピンク、
はいはいはい、
あともちろんチャートとかはもっと見えるけど、うん、あと透けないピンク、うん、魚が嫌う場合がある、
はいはい
うん、だからこの透けた薄いピンクってクリアウォーターでも魚が安心して食う色なんだ、
うんう
ん、でも人間から見える、
はいはいはい、
で下側のはもっとピンクじゃなくて普通のスモークにしたいって、はいはいはい、落ち着いた黒ラメっていう、うんルアーを見ながらでも魚も全く無警戒で食わせられる、うん、そのそれがピンクレディじゃなくてスモークだからスモークレディっていう名前にして
はいはい
カラーなんだ
けどね。やっぱ食わせと老舗の両立ってことですね、
うん、そうだね、うんうん、特にクリアウォーターではスーパーだ ね, ピンクね 2,3 メーター落とし込んで見えるしね
そうですよね、うん、ピンクはね結構まあここら辺だと、うん、俺昔よくあの高滝ダム、うんはい、とか行ってる時に、うん、あのスモラバ、うんまあ、最近は全然開けなくちゃったけど、うんうんうん、当時スモラバをピンクのラバー、うん、薄いラバーに巻いて、
はいはいはい、
よくドリフトしてた
なるほど、うん、いやでもピンクっていいカラーでね
いや本当に、うん、
適度に魚寄せつつも逃げないみたいなね本当逆に透けないほらドピンクは、
はい
はい、亀山みたいな濁り目の時のゴミ打ちとかで、ね、バスの視界行かない時に釣れる色としては、ねうん、定番ではあるけど、
はい、
結構クリアで、ね、バスもあのサイトできるような場所でも、うん、薄めのピンクだと、ね、人間からも適度に見えてでもバスも送ってくれる安心してっていう、う
ん、ありますよね、
うんうん
まあ、あんまそのカラーの話はまたね、
う
ん、後日って
そうですね、
はい、最後にさ、
はいま
あ、あれじゃない
何
This is T 並木っていう、はいうんその名言が、
はい
並木さんからこう 出たじゃない、
はい
何年前かはちょっとわからないけども、
うんうんはい、
今年並木さんアメリカへ、
うん、あそうですよね、うん
また試合に出に行くっていう話を聞いたんですけど、
うんうんうんうん、実はですね過去自分は2回アメリカにチャレンジしてて、
うん
はいね、BSS っていう大会に5年間とあとそれ戻って 2,3 年日本に行ってからまた FAW に4年間行ったりっていうでそれからもう10年の月日が流れて、
うん
うん、ここでまたね自分のバスフィッシングを磨きにっていうか、うんうん、また新しい血を入れに行きたいなっていう、
うんうんうん
まあ、タイミングはね測ってたんですが、うん、今がいいかなと思って1年もしくは2年計画でね、うん、は行ってみようと思うんですが
へーえじゃあ何、うん、ちなみに今年は、うん、初戦はいつなんですか
あのね6月から9月の間に3試合っていう、
ほう、う
ん、ほう3ヶ月の間で3試合やるんです
なんでかっていうとノーザンオープン BSS ノーザンオープンっていう北の試合なの、
はい、
北って夏ぐらいしか釣りになんねん、
はい、
要は冬は氷に閉ざされ
る
ニューヨークとかあっちのカナダの国境の方なんだね、
はいはいはい、
特に、
はい
うん、もともとねフロリダのあの試合もねエントリー しようとしたんですが、
うん、
ウェイティングリストっていうキャンセル待ちで希望者が多くて出れなかった
あなるほどなるほど、
はいはい1月から試合だったんだけどそれは出れなかったんでノーザンだけで今年は行こうとして、
う
ん
う
ん、その夏の試合を、ね
ほう
行ってきますよ
へえ、うん、ちょっとなんかね、うん、豊富的 な,、うん
な
まあ、ベタですけどね、うん、
ベタですけど
なんかあります、うん、やっぱりその言ったら10年ブランクがあって、
うんうん
まあ、言ったらそのトーナメントだと最近では並木さん言ってもオールスターぐらいですか、
う
ん
う
ん、
そうだねオールスターとか、ね
う
んね、あとはゲスト参加するとかね、
まあ、そうですよね
ショップの大会とかねそんな感じではありましたけどね、うん
まあ、言ったら本当の本気でこう戦うわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
この言ったら6月から9月の間に、
ねうんうん、
ちょっとこう意気込み的なね
そうですね、
うん、もう聞きたいんだけど、う
ん、なんか
まあ、やっぱり、ね、10年前とは、釣りのスタイルっていうかな例えば、ボートについてる魚群探知機のシステムとかも変わったりね、でそういうのを日本でも取り入れてやったりはしてたんだけど、
うん、
でも年々さらに進化してるし、うん、あとアメリカのフィールドだからこそちょっとこうね、より分かるようなこともあるんで、
うんうん、
あとはこうタックルとかも変わってるし、
うん
うん、なんで、まあまたちょっとアメリカのねバスフィッシングの風を感じたくなったっていうかもちろん結果はね良、うんうん、かったら、ね、それはいいけど、
うん
うんまあ、でもそう結果は後からついてくるし結果だけを求めてね、
はいはい、行くわけではない
ギスギスした気持ちでは行きたくないし、うんうんうんうん、多少ゆとりをね持ちながら、
うん
まあ、自分が、ね、バスフィッシングをこの先また何十年も続けていく その血をね、血なり肉を身につけに行きたいなっていう、
はいはいはいはい、だからもう本当にね、並木さんの中でとんかつからローストビーフになるきっかけを作るってことですよね、自分から自らね。
そうで、ほらアメリカの釣り場ってすごい広いんね、でそれが一人で釣りしてても正解だったかとかさ、
はいはい、間違いだったか分かんない、
まあ、もちろんね釣り場広いからマディもあればクリアもあるし、湖のどこ釣るかで全然釣りのスタイルも別なんで、とはいえ200人ぐらい出る試合でやると、ね、どう誰がどういうところでどういう釣りしたら何ポンド釣れて、逆にこういうエリアで違う釣りしたら何ポンドしか釣れなかったって、それが一目瞭然、日本の、ね、釣り場特に小さいところだと一人でやってて検証してても大体1日やると分かるじゃん、今日はミノーのこういう何秒止めるのが良かったなとかさ、でもそれが本当に広い、ね、ところだとやっぱりあの大会出ることで、すごいより分かるの、プライベートで釣りしてる以上に、だからある意味釣れても釣れなくてもすごい、あの力にはなる、
はいはい、勉強にはね、
そう、まあそんな感じでね、
じゃあもう言ったら気持ち的にはその10年前やってたでうんぬんとかっていう気持ちよりも、まあ新規もう一回ちょっとアメリカに行きたくなったから、もう一回ちょっと見つめ直す上でも行こうかと、
バッスリにね真剣にね取り組む姿勢はずっと続けていけたいんで、
それがねまた何年後、まあ今年行って何年後か分かんないけど、それがまた OSP のねルアーとしてそのアメリカで培ってきたものがまた OSP のルアーになってこう帰ってくるかもしれないし、
そうだね、それねルアーに限らずいろんなタックル、ねサオリールの開発とかにもねプラスになるし、あとはやっぱりそういうねチャレンジしたりね、いくつになってもねこう夢を持ってね、トライする姿はやっぱりね、日本のアングラーにもみんなにも伝えたい部分だと思うから、LINE、ね、通しにくいとかそういうことは言わず、俺は親父になってもずっと
全開でいくっていう、自分から言ってましたけどね。
まあでもね、我々もちょっと本当に陰ながら応援させていただくんで、
本当に
ぜひ、まあね、楽しんでというか頑張ってというかね、楽しんでやってきていただければなと思いますんで、我々も陰ながら本当に応援してますけど、魅力ですけど、
ありがとうございます、
でね、気がつけばなんかこういい感じで締めちゃったけど、
そうですね、いい感じに締まりましたね、
でもなんか情勢告知なんでしょ、
そうだね、はい、まだ終われない
から、3月の26日今週末ですね、12時よりキャスティング富士見の店で伊藤匠プロのトークライブを開催いたします。詳しくはキャスティングのホームページを、ご覧ください、よろしくお願いします、
はい、
そんなね、並木さんに、ぜひちょっとプレゼントいただきたいなと思うんですが、
なるほど、じゃあね、今日の話に出てきたようなルアー、とか、まあ、例えばルドラー、バルナ、アシュラ、ね、9センチ、10センチ、13センチ、ミノ、あとはハイカット DR っていうシャッド、あとはドライブシャッド 4.5 インチに、TNS オフセットは、これはでも U にあげる使ってみたい
な、なぜなら開けちゃったからみたいな、
バリアなんで皆さんなくなりました、すみません。あとはマシンガンキャストね、ローストビーフのマシンガンキャストと、フィナの、フックね、これじゃ早掛けっていうトリプルフックね、クランクベッドとかに、そんな感じを、あとは帽子です、
ね、帽子、
自分が思いっきり使い込んだ、
ちょっとじゃあこれ、並木さん、どうします、
どうしたらいいですか、これは
全部込みで一人の方か、ハットと、ルアーとか
何かを分けるとか、
どっちがいいですか、普段どうしてんの、
いやいや、もう普段はもう、来ていただいた方にお任せしてる感じですね、
どっちが多い、普段、
結構その人の性格にもよるかな、結構こう大盤振る舞い好きな人は、いやもう一人でみたいな、
もうセットでいっちゃえみたいな、
だってほら何にも分けると送る側大変じゃない、
そうですね、
ということは
いっぱい、ということはですね、
ということはもう1名でいいのかな、これね、
1名
もうこれじゃあ、
じゃあ並木さんのこのハットには後でちょっとサインしてもら
って、サインしていただいて、
これはね去年だけでもあちこち行ってんがね、日本のみならずアメリカ、イタリアとかあれだね、あとは何よりあれか、タイとか韓国とかも連れてってる、かなり気合
い、だいぶじゃあ国またいでるね、 OSP のハット、
臭いよ多分、
若干ね、
若干
洗ってるけどね、
じゃあこちらの並木スペシャルをセットで
超豪華
1名様、リクエストメッセージこちらで、ファックスが0356340792、メールアドレスが info@792fm.com まで、どしどし応募ください、並木スペシャル1名でございます、
1名ね、
お願いします、
めちゃくちゃ豪華でございます
ですね、
はい、
もう言ったら、これだけあれば、あとサオとリールがあれば
そうですね、そうですね、
買ってキャスティングさんでね、
お願いします
いや2週にわたってね、はい、なんかいろいろ始まりは、何フィッシングルームの話 で、
はい、
で最終的には、はい、アメリカへ挑戦するっていうね、
はい、
やっぱり言っても一アングラ
言っても、
ね、
もう世界の並木さんですから、
ね、かっこいいですね。
そして、まあ、OSP のね、
はい、
まあ、開発だったりいろんなものもこう世の中に出してって、
はい
はい、
で、車2台にボートが4台、
はい、
そのうちの1台を我々が、来月ぐらいに取りに行く。
そうです、吉田ブラザーにあげると、どうもありがとうございますと
話で
した
、ね、
やべえな、アメリカ行ってる間が悪い、下手に回して場所を教えたら帰ってきたら車1台どこじゃ済まない、多分全部なくなってるから
入ったんじゃねえの泥棒なんつって、
そうそうそうそう、あいつらだ、いいと元気だなんつって、
そっかで分かっちゃったよ、あいつって
早く返せ俺のボートなんつっていやー、なんか本当にお忙しい中ね、
はい、
2週にわたりお忙しい中、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アメリカ頑張ってくださいね、
う
ん、
頑張ってください。
ありがとう、ありがとう。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3、2、1 エンジョイ、
エンジョイフィッシング、エンジョイフィッシングです。
OSP
ザ・リーガリー